あれだけ人のことを観察して評価できる力があったら、あれを自分に向けてみたら、そういう内容が教本になっているでしょう。王冠主軸っていうのは教本のことでしょう。昔の教官は髪が虫に食われないように木肌というようなものを砕いて、木を砕いて、それを髪に染み込ませるから黄色い髪になっている。それは虫が食わない、ね、で巻物になってて、その巻物が一貫できると両脇に、メロンのようなものとか、ああいう赤いようなものがつけた、それが主軸ですね。仏の仏を見るこの時節なり、自分自身の真相に触れるのは他では触れませんよ。必ず 今自分自身の真相に触れる以外にない。そのうちっていうようなことじゃない。そのうちなんとかしたら自分の真相そんなことじゃない。いつでもここで自分自身の真相そのままにいるはずなんです。そういう過ごし方をする代表的なものが結果不在、座禅をして形を作って時間を過ごしてるけど、これ史上成仏の正道院の時代、それで初めてああなるほどって自分自身の真相に触れて気がつくようになってるのでしょう。もうちょっとあるからよく切っちゃいたいと思います。諸祖五大ダルマ尊者、生来の初めより、数山消失法少林寺にして、面壁、花粉、座禅の間、苦略を計略せり。ダルマ大師は、インドから中国に来られて、数山の少林寺という、貴賓を待遇する、迎賓館のようなものがあって、そこに、ダルマさんが来る前にもインドの闘僧たちがスーザンの少林寺っていう迎賓館ですね、には滞在しております。そしてダルマさんはそこで、あそこら辺はの相当内陸で寒いとこだから、冬になると零下40度ぐらいになるって言われていますね。私はたまたま一度だけ、中国に行ったことがあって、その時飛行機フライトしてた時に、伺ったんだけど、今この辺の上空飛んでるんだけど、ここ零下30度ぐらいですかねって言われましたね。あれ6月ぐらいに行ったと思うんだけど、だからなるほど寒いんだってこの辺冬もそんなことがあるんですよね。道元禅師のお言葉を借りると、落ちる涙滴滴凍るって言って、こういうところの表現をしてますから、涙がねこぼれ落ちるとき、鎮地の玉のようになって氷の粒になってこう落ちるって、相当寒いってことよくわかるんで、だから洞穴を掘ってですよ、そういう中で座るっていうことは防寒でしょうね。まずそして、ホラー穴の中ってそんな広いとこはあんまりないじゃないですか。だからしょうがない、こうなるよ、壁にだって全部ホラー穴の中って外側岩をくり抜いてるから壁に向かうじゃないですか。そういうことでしょ。面壁ってダルマさんが面壁したって、別にこういう広いところで何もこんなところに向かわなくて本当はいいところだっていいと思ってた。それから手も足も出ないってよく言いますけども、手も足も出ないんだよ。手も足も出さないんです、寒いから。ひごき あの赤い絨毯のようなものを頭からこう巻いてですね、体にで寒さをこう耐える、そういうものがあの姿なんですね。だからダルマさんの姿になってますけど、そういう今私どもあの気を切る作法っていうのを学ばない、用ないもん。あるんですよ。一応、こうやって待とうっていうのを教えられてるけど、今そんなことしなくても十分、凍え死ぬようなことはない。面壁、カフザの間、9年、面壁9年と言われてるね。それより長命元世、今に新丹国に展開せ、頭の先長命人民ですね。人間の体の中で首から上ってなかなかすごいね、視聴覚視聴覚ですが、ほとんどのものがこの首から上でこの頭で行われているぐらい信任って大事なところですね。首から上がなくなると人間として大した働きしなくなるかもしれない。だからここに、重要な機械が入ってるもんだから、頑丈な、なんだろう、骨で、覆われて、ちょっと叩いたぐらいじゃ大丈夫だよになってますよね。頭が陥没して割れるとかっていうのは相当なことですよね。それくらい大事に困らない。眼精は目の本当の働きでしょう。目そのものですね。今に新丹国に宣開せ。ダルマさんが中国に来て何を伝えたかって言ったら、各自自分自身のことを自分自身で本当に知りなさいっていうことじゃないですか。それを知るのにはどういうふうにしたら知れるかっていうことが一応お釈迦様の体験を通してずっと伝えられて、実践した人たちが実践するとそのことが立証される、正しいということが立証、そういうふうにして伝わってきたんですね。それが中国にあまねく行き渡るということですね。